をされる箇所は詩編2箇所です。詩編の32編、旧約聖書の856ページおよび51編です。詩編の32編を読みします。幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならないと心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ聖徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよう。詩編の51編。お読みします。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。まことに私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を見守りました。ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたがお砕きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、死の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかをご恩寵により、シオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。では別件をお願いします。
まあ、今の読んできてくださった箇所はダビデ王の祈り、また賛美、まあ、心からの、まあ、叫びだったのであります。まあ、毎日私たちもこの詩篇の一部の祈りにすれば素晴らしいなのではないでしょうか。まあ、今朝のテーマは主と一つになったダビデ。まあ、この間、まあ、今日も来ておられる姉妹から、まあ、富山の新田姉妹からファックスをもらいました。まあ、何ページだったかね、ちょっと長いファックスでしたけど、非常にすごい内容あるファックスでした。御言葉しか書かなかった。御言葉だけですよ。すごい成長なのではないかと思ったんです。結局ね、自分で考えても何にもならない。御言葉だけに頼れば絶対に後悔しないと思われたなのではないでしょうか。結局聖書のみ。結局人間はあんまり大きくなると聖書は小さくなる。聖書は大きくなると人間はもちろん小さくなります。イエス様を信ずることとは自分を信じないことです。すなわち自分の考えていること、思っていることは大切じゃない。聖書だけ理解できるかできないかは問題じゃないんです。本当は理解できませんけども、御言葉ですから信じますという断固たる態度とると主は祝福してくださいます。ですから、まあ、二段姉妹に習って私もまず聖書だけ読みます。歴代史下の中国書9節、まあ、皆さん暗記している言葉です。692ページ、主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。主は働きたい、主は祝福したいけども、主と一つにならなければ主は何にもできません。ゆうべも玄関で青姉妹は喜んだ顔で言ったんですね。主はすごい、主は何でもできるね。私は嘘と言ったんです。主は例えば嘘つくことができないよ。主は自分のものになった人と捨てられないよ。ちょっと違うじゃないの。結局主と一つにならなければ主は何にもできません。ヨハネ中古書中国説、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の身が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。主は祝福したい、身になるようにと望んでおられますけども、私たちは主と一つにならなければ身にならない。ヨハネ第一の手紙4章1節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの定め者としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ガラテヤ書1章12節、私はそれを人間から受けなかったし、 また教えられもしませんでした。ただイエス・クリストの啓示によって受けたのです。21節、私はクリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身のお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。まあ、このパウロはイエス様によって捕らえられて主に仕える奴隷になり、そしてイエス様の愛に圧倒されたものとして、彼はイエス様を心から愛するようになり、御心にかなうものとなったのです。結局主と一つになったのです。彼は心から主にある兄弟姉妹のために次のように祈りました。コロサイ書一章の実節、主にかなった歩みをして、あらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。同じことがダビデについても言えるのです。彼は主と一つになったから、御心にかなうものと呼ばれるようになりました。私たちは集まるとき一つの願いを持つべきです。すなわち私たちは主の身元に行って、主との交わりを得ようという願いを持たなければならないのです。先ほど読みました歴代志下の中国書9節に書いてありますように、主の側から私たちを求めておられるのです。主の目はあまねく全地を行き巡っています。全日本の行き巡っています。また私たちの上を行き巡っており、分かれていない分裂していない心、主に向かって一歩になっている心の持ち主を探し求めておられます。私たちはもっと何か大きなことが起こり、私たちはもっと上からの力によって世を覆わされ、私たちの生涯を通して大きな技がなさることを期待しているかもしれないけど、主は我々の分かれていない単純な心、主に向かって単一な心を求めておられます。私たちは本当に表面的な事柄、まあ、生まれつきの賜物や能力を見がちなものですけど、主はそうではなく人の心を見ておられます。サムエルという預言者がダビデの家庭に行って王様を選ぶにあたり、12人の兄弟のうち、まあ、上の兄を見て、この人は実に立派な容貌容姿を持っている、この人こそ王となるべきだと彼は思ったんです。けども主はそう思わなかったのです。主はサムエルの心に反し、その兄を選ぶことをしなかったのです。主は人の思いに反し、もっと小さな弟、まあ、いわば子羊のようなダビデを選んでいてくださったのです。なぜならダビデの分裂していない心を見たからです。私たちもダビデのように心の持ち主であれば本当に幸いです。かの有名な詩編23編、今朝徳島の兄弟お読みになった箇所なんですけど、 この詩篇23編を読むと、まあ、ダビデの心の様を分かれます、まあ、ダビデの生涯の秘密が分かるような気がします。ダビデは主は私の牧者です、私のものです。まあ、この言葉を逆に申しますならば、私は愚かな弱い何もできない何も知らない子羊に過ぎないということになります。